特集、歴史、思い、未来を紡ぐ義務教育学校、塩尻市立奈良川小中学校の開校に向けて、令和4年4月から開校する義務教育学校の奈良川小中学校、小学校教育、中学校教育との違いや、義務教育学校が広げる可能性などについてお伝えします。新たな学校種、学校の種類の義務教育学校。義務教育学校とは、平成28年施行の改正学校教育法で設置可能となった新たな学校種、学校の種類です。市では、令和4年度から木曽奈良川小学校と奈良川中学校が統合し、義務教育学校である奈良川小中学校となります。小学校の6年間と中学校の3年間の合計9年間を一つの学校とし、一貫した教育を実施します。文部科学省によると、令和2年5月1日現在、全国では126校が開校しており、県内では4校目となります。小中学校との違い。小中学校との違いは、一人の校長の下で、教職員が9年間を通して、同じ教育方針と教育目標を持ち、共通理解の上で教育ができるという点です。これにより、授業内容の前倒しなど、学年の区切りにとらわれず、小中学校の枠を超えた柔軟な教育活動を実施することが可能となります。また、小学校6年間を前期課程、中学校3年間を後期課程と区分しながらも、同じ校舎で学校生活を送るという違いがあります。多学年との交流の幅が大きく広がるため、下級生は上級生の模範的な姿から学ぶことが期待され、上級生は下級生に教える機会が増加することから、リーダーシップの発揮が期待されています。奈良川小中学校が目指す姿。来年度からそれぞれの学年の呼び方は1年生から9年生となり、学校教育目標に、奈良川から未来に羽ばたくを掲げ、未来を紡ぐ新しい学校像を目指します。また、奈良川小中学校は地域とともに児童・生徒を育てる仕組みづくりを行っていきます。奈良川地区には、奈良井塾や木曽漆器など、さまざまな教育素材があります。その魅力を地域の人たちから学びながら、積極的に外部に発信することで、過去から現在を学び、未来を切り開く力を持つことが期待されています。写真があります。校舎の増改築工事と体育館の改修の写真です。奈良川小中学校の開校に向けて、木曽奈良川小学校校舎の増改築工事や体育館の改修を進めています。写真終わり。義務教育学校のメリット。1、小学6年生から中学1年生に進級するときの負担が軽くなる。中1ギャップの解消。9年間同じ校舎で学ぶことができ、環境の変化が少ないため、中学校へ進級するときに生じる教育環境や授業内容が大きく変わることにより、新しい生活に馴染めず、不登校などの要因となる中1ギャップの解消が期待されます。2、前期課程で教科担任制が採用でき、専門的な授業を受けられる。長いスパンで教育方針を検討できるので、学校の方針に合わせて柔軟にカリクラムを組めます。一般的に小学校では学級担任がすべての授業を受け持ちますが、音楽や理科などを中学校の教科担任が受け持つことにより、専門性の高い授業を早期に受けることができます。3、子ども同士が交流しやすく刺激し合える。1年生から9年生の子どもたちが同じ校舎で過ごすことになるため、 異なる学年同士の交流機会が多く生まれます。こうした関わりから、上級生の責任感や下級生の目標の明確化などの効果が発生すると考えられます。10年後、20年後も地域に残り続ける学校へ。奈良川地区義務教育学校開校準備委員会会長橋戸勝さん。奈良川地区は人口減少に伴い子どもの数も減少しています。このような状況の中で平成28年に地区住民を対象に学校の在り方に特化したアンケートを実施しました。アンケート内では、校長一人の小中一貫校体制で子どもたちに安定した教育を受けてほしいという声が多く上がりました。その結果、令和元年度に奈良川地区義務教育学校開校準備委員会を設立しました。開校準備委員会は、木曽奈良川小学校と奈良川中学校の校長をはじめ、教育関係者、奈良川地区住民などで構成されており、8班に分かれて義務教育学校開校に向けた準備が始まりました。新しい制服や身につけるものの検討をしていた班では、現在中学3年生が主体となって校章のデザインなどの検討を進めています。準備に関わってもらうことで、今年度卒業する子どもたちの思いも記念として残るのではないでしょうか。奈良川小中学校は来年度から始まります。子どもたちには、ここでの学びを通して地域の魅力を知り、地域を誇りに思えるようになってほしいですね。そして10年後、20年後も地域に残り続ける学校となってほしいです。橋戸勝さんの写真があります。奈良川小中学校の未来。9年間を思い出として語れる学校生活を。義務教育学校としての奈良川小中学校設立を進めたきっかけや、奈良川地区だからこそできることについて、奈良川中学校の下島博子校長にお話を聞きました。奈良川の思いを紡ぐ学校へ。奈良川小中学校で9年間学んだ子どもたちが、一人一人志を持って卒業してほしい。義務教育学校開校に向けた準備は、教職員や保護者のそんな思いから始まりました。木曽奈良川小学校、奈良川中学校に関わるすべての人の思いを紡ぎ、それぞれの締めくくりを行うべく、児童、生徒、教職員、地域の人など、学校に関わるすべての人が協力して、新しい学校づくりを進めています。伝統、歴史を学び、誇りに。奈良川地区は、奈良井宿や木曽漆器などの観光産業や、伝統野菜など特色が豊富で、子どもたちが学べる素材にあふれています。地域について学ぶことで、その魅力を自身で発信する力が身につきます。また、奈良川地区では、多様な人が集まる観光地という側面から、木曽漆器の伝統や宿場町、漆工町としての歴史などから、ふるさとを誇れる心を高められます。また、奈良井宿を訪れた外国人と英語で会話するなど、身近なところでグローバルな活動ができることも魅力ですね。このような地域とのつながりが、子どもたちのアイデンティティの確立につながります。子どもたちには、地域の人、物に接し、学びながら郷土を愛し、誇りに思える児童、生徒に育ってほしいです。そして、大人になった時に、9年間を思い出として語れるような、奈良川小中学校時代を過ごしてほしいですね。下島博子校長の写真があります。9年間の学習が思考のベースになってほしい。義務教育学校化することによって変化することや課題について、木曽奈良川小学校の山本秀樹校長にお話を聞きました。新しい発見やアイデアにつながる。義務教育学校にすることで、 子どもも教職員も多様性を身につけることができます。例えば、上級生は小さい子どもとの関わりからリーダーとしての経験を積むことができ、下級生はこれまで以上に上級生を身近に感じ、年齢の幅を超えた感覚を受容できるようになります。一方、教職員は子どもの発達段階に応じた柔軟な指導ができるようになります。現在、小中学校それぞれの特性や良さに合わせた指導を行っていますが、その枠組みを外し、教職員同士が指導の手段を共有することで、新しい発見やアイデアにつながると期待しています。子ども同士で考え解決へ。課題は、小学校の中で最上級生であった小学6年生が最上級生で亡くなることです。7年生から9年生がいることにより、上級生としての自覚がなくなってしまうことが危惧されます。課題解決のために、4年生から9年生で発足される児童生徒会での6年生起用を検討しています。これまで困ったことがあると教職員に質問していたところを、少し上の友達に助けてもらうなど、子どもたちだけで問題解決する姿が見られることに期待しています。奈良川小中学校で学んだことが、大人になっても様々な場面で、物事を考えるベースとなってもらえたら、とても嬉しいです。写真が2枚あります。山本秀樹校長と、来年度から始まる児童生徒会で何をするか、小学生と中学生が話し合う様子の写真です。写真終わり。地域も学校活動に参画し、PTCA、ペアレンツ、ティーチャー、コミュニティ、アソシエーションに。従来の PTA、ペアレンツ、ティーチャー、アソシエーションは、義務教育学校化に伴い、PTCA となり、保護者、教職員だけでなく、地域、コミュニティも学校活動に参画します。PTCA 活動を通して、保護者はもちろん、地域の皆さんと支え合い、地域と共にある学校を目指します。児童会長と生徒会長インタビュー。進級し、より深く交流したい。木曽奈良川小学校児童会長、宮原大輔さん、木曽平沢。全校児童で楽しめるように、校舎内で宝探しや学校クイズを実行しました。7年生になることは、不安より楽しみな気持ちが大きいです。1年生から9年生まで幅がありますが、より深く交流していきたいです。地域活性化に貢献できる学校へ。奈良川中学校生徒会長、山岸由衣さん、三重川。現在の中学3年生は、義務教育学校が開校される前に卒業となってしまいます。ですが、これからは、旧学年生の強みを生かして、学年の垣根を越えた交流をし、地域活性化につながる学校になってほしいと願っています。宮原大輔さんと山岸由衣さんの写真があります。小規模校の強みを生かした義務教育学校へ。教育長赤羽隆。長野県下4校目となる義務教育学校が令和4年度にスタートします。奈良川地区の皆さんが主体となり、歴史を紡ぐ、思いを紡ぐ、そして未来を紡ぐ、新しい学校像を目指して、学校職員、市教育委員会とともに準備会を重ねながら、開校に向けて準備を進めています。ゆくゆくは、小規模特任校制度、市内他の学区からの通学を認める制度の、適用を視野に入れながら、確実な歩みを進めていきたいです。小規模校だからこそできるきめ細やかさと大胆さで先進的実践を紡ぐ義務教育学校の奈良川小中学校になることを期待します。 赤羽隆さんの写真があります。問い合わせ先、教育総務課教育企画係、電話 0263-52-0280、 内線3111。特集、歴史、思い、未来を紡ぐ義務教育学校でした。